はい。ワンバンゴーゼブラーマンでおま
なんでこんなにゼブラーマンの話蒸し返すんですか。
いや、あの、ゼブラーマン2がね、もうなんか、
あんの
ありましたよ、2。
面白いのはとりあえず、いつあったんそんな。
いや、もうすぐ出てきましたけどね、2。
2やったっていう話を今初めて聞いた。
マジですか？もう DVD に出てますよ。
何のゼブラーマン2って。
あの、すごいゼブラレディみたいなの出てくるんですよ。めっちゃやらしい感じの姉ちゃん。
普通にゼブラーマン、ゼブラシティの逆襲っていうのがある。
へ、
は、ぇ、い、2010年や。うん。面白いんですか？
いやいや、あの、まあ、
しかも三池崇史や。
はい。
同じく。
DVD で100円とかで見るやつは面白いです
よ。値段的にそんなもんってことね。
まあ、ただほどいいですけどね。
ゼブラーマン自体があんまり面白くないもんね。
そう、僕劇場まで行ったんです
けど。僕も劇場まで行きましたよ。
行ったんだね、すごいね。
いや、なんか予告編見たら面白そうって思った。
ねえ。
なんかそういう切ない感じの話で。ええんかなと思ったら、なんか特に意味ない話でしたね。
ねえ。相川翔 100作品目で言うて。
うん。本当に意味ない映画でした ね、ゼブラーマンって。
ほんまに、ほんまにね、ほんまにほんまですよ。
つまんない。つまんない
ですね。いい設定やったのにね、面白くないですね、なんかね。
コマーシャルとても良かったですよ。
うん、コマーシャルがなんかすごく良かったですね。
はい。すごいなんかヒーローになるには、みたいな。
うん。なんでガチャガチャやってもね。
いやいや、あの、パンフレット探そう思うんですよ、ゼブラマン。
いや、
ある
別に、ゼブラマンのパンフレットいらんからね、ここで。
あ、そうですか。キャシャンもありますよ。
おぉ。
ああ、キャシャンがやらねば。は
い、デビルマンもあるし。
あ、デビルマンもみんな見に行ってんのね。あの、
すごいな。
日本映画好きですね。宮田さんは。
まあね、でも、この、パンフレット見てたら、
うん、
こんなん見たっていうのもありますけどね。
まあ、わかりますね。あの、読書メーターをせっせとつけたときは何が良かったかって言ったら、あ、この本前読んでるわって。最近もう何年も読書メーターをサボってしまってて、もう一度なんか何十冊とつけてなかったら。
まあまあ、やる気なくなるね。
ああ、もう今更思い出せないって、その思い出すためにつけてたのに、っていう。バフーさん。マルタイの棒ラーメン爆買いされとるやんけって、4月15日に。
誰に爆買いされてんの？
震災用ですか？
いや、あ、もう4月15日ですよ。
え？ 4 月15はまだ地震起きてないの？
まだ熊本の地震とかじゃなかったんちゃいます？
じゃなかったですか？
じゃあ誰が買ってんだろ
う？ねえ、あのなんか中国人も爆買い禁止令みたいな、うん。なんか中国で税関で取り上げられるみたいな。うん、いっぱい買いすぎたらって言って、それでもうなんかいっぱい中国人が買ってくれるって当て込んでたのに、どうすんねやろうって。
え、棒ラーメンを？
いや、棒ラーメンに限らないです。あれだとなんか。
ああ、限らずに。
中国人とかの観光客の人が来て、なんか爆買い爆買いとか言って、なんか小馬鹿にしたみたいな言い方してたけど、
うん、
中国の政府が規制始めたから、
うんうん、
どうすんの？実際買って欲しかったんでしょっていう。
今だからあれだよね、在日中国人が、そういうの本土に売るための、なんか、サービスとか始めてるよね。
普通に輸出。
うん、輸出、まあまあ、個人輸出、輸出、
うん、それやったら、それやったらもう、観光客当て込んでっていうの、あの、ホテルのあの、民泊とかもそうですけど、
はいはい。
なんかそういう観光客向け商品売りたかったりとか、観光客が来るから、ホテルパンパンだよとかって言ってたのに、
うん、
儚い夢でしたね。
ホテル建てるとか言ってたとこもあったよね。
実際ホテルにめちゃくちゃ投資した人いると思いますよ。そやのに、なんかその民泊とかって言って、旅館業法って結構ややこしくてめんどくさいくて、そういう専門業者しかできなかったのに、
うん、
むちゃくちゃ適当になったんですよ。
緩和ってやつ。
緩和って、その辺のマンションでできるっていう。うん、
あれやばいよね。
やばいし、実際アプリあるんですよ。民泊の。
おう。
で、僕もそれ入れて、
うん、
市場調査してたんですけど、
うん。
18キープの時もちょうどいいじゃないですか、泊まれて。
いや、いいんかもしれへんけど、それ世界中から調べれるんですよ。梅田とかで調べたら、
うん、
梅田の駅近くとかで、
うん、
1万4000円も払ったら、
うん、
スイートルームみたいなマンションを、
ほう。
借りれるんですよ。
マジで？
はい。部屋2つで、ベッド4つみたいな。そんなんやったら、誰がビジネスホテルとか泊まんのって。
ほんまや。
って思って、実際ビジネスホテルとか、梅田とか、難波とかって、まともなビジネスホテルとか、カプセルホテルとかって、1週間前でも取れなかったんですよ。
うん。
今、ガラガラですよ。
おー。
え、いつから始まったのそれ。
4月。
4月か。
でも、その民泊のアプリ自体はもっと前からあって、で、4月からお墨付きがついた。
ああ、なるほどね。今までグレーだったのね。
そう、大阪は民泊特区にしますみたいなこと言い出して、うん、で、業者がマンションとかアパートとか抑えまくって、民泊用に、
うんうんう
ん、ガンガン売っていきたいみたいな。いや、あかんやろ、それ。
そういえばでもお客さんでいました。民泊の掃除する仕事してる人。
うんうんうん、
ああ、そうなるか。そりゃそうなるわな。
メイクしないといけないも
ん。でも中国人が一番汚いって。
うん、
ああ、そう。
好き放題して帰る。
きついな
ぁ。うん。えげつない言ってました
ね。ホテル
それ元取れなくなるんじゃない？
だから過当競争になると思いますよ。
うん。
で、あとアパートとかマンションとかをそうやって民泊で営業用に借りる人が出てきたら、それができる、うん、アパートとかマンションの家賃とか異常に上がるでしょうね。取り合いになるでしょうね。
そうよね。
それとは別に民泊にされたら、普通に住む人は住みたくなくなるじゃないですか。
そうだね。
だからその辺どうなっていくんだから。
民泊禁止のアパートが。
いっぱい出てくると思うし。
そうだよね。
そうなったら、民泊ができるアパートっていうのはもう、家賃高騰していくし。
うん。
立地のいいところほどそうなっていくでしょうね。
そうなると結局だから今のホテルとあんま変わんなくなっちゃうんじゃない？
いやだから投資の安いホテルになりますね。だから今の。
投資の安い。うん。
今のホテルがバカみたいなことになりますね。
まあ、今のところでもこうやって迷走続けて、
うん、
東京オリンピックには照準が合わさってくるんちゃいます
もん。フランスからも警告がわざわざしてくれてる人いましたね。
うん、あれなんなの？あれなんでフランスからわざわざ警告しに来たんだろう？
フランスの方がむちゃくちゃなってるから、民泊やめといた方がええんちゃうって。
それわざわざ言いに来てくれる人がいるの？
言いに来てくれる人がいましたね、なんか。
暇なの？
なんかそういう団体の人じゃないですかね。
おー、あれなんかよくわかんないよなと思って。
警告くれてましたね。
うん。なんで警告くれにわざわざ来るんだろうと思って。
でも、狂牛病の時も警告くれてたし、
うん、そういう人がいるのね、世の中には。
まあなんか、でも日本でも他の国行ってボランティアする人もいるから、技術供与したりとかする人もいるから、やっぱりいろんな分野でなんかアドバイスくれる人はいるんじゃないですか。
でも民泊はどうなのかな？うまいこといくのかな？めちゃくちゃなりそうだよね、いろいろ。
めちゃくちゃな。ターゲットに誰も得せんへんっていうか、まあそういう業者は得すんのかもしれない、一部の。
うん。
もうそこでめっちゃ金持ちになったりとかするやつも出てくるんやろうと思うけど、
うん。
まあある種なんかゴールドラッシュ感ありません？
そうね。でも。
だけど、そういう既存のわざわざいろいろな基準設けてホテルやってた業界とかは冷え込むやろうし、
そうだよな。それで普通に泊まろうと思う人が、なんか不便で高いところに泊まんなきゃいけなくなりそうな気がするんだけど。
現状ではだから、前は本当にホテルなかったんですけど、
うん、
今の状態だけ言ったら、
うん、
ホテルめっちゃ取りやすくなったし、安くなったんですよ。
うん、現状はね。
安いお金でビジネスホテルガンガン空いてるから、前はマジで取れなかったのに、もう嘘みたいに空いてるんですよ。
うん、
そういう意味では、短期的には、そういう旅行客は楽になったんかもしれんけど、普通にビジネスホテル泊まるっていう人らは。 でも長期的になんか投資したホテルとかがなくなっていきますとか、もうバカらしくてやってられへんわって、
うん、
なってホテルとかなくなってったらどうすんねやろ、
うん、ねえ、
わかんないですけど、なくなるのかなくならへんのかっていうのは、なんかもうそのフランスの警告とかでは、
うん、
なくなるでって、
ああホテルが、
そうそうそうそうそうそう、
まあそうだろうな、そりゃ
なくなるし、もうなんかその誰がどこに泊まってるのかっていうのを把握できなくなってで、テロリストも泊まってたらでって、
ああ
とまで言ってて、そこまであの危険性テロリストとかっていう話まで考えなあかんものなんかどうかは分からねえけど、
うん、
とにかくあの今までこれぐらいの水準がなければ旅館ってあかんみたいなことを厳しく言ってたくせに、
うん、
急にそれなしにするのってどうなのって緩和する、緩和って言い方は 言ったらいいけど、ある程度必要やからってことなんじゃないのと。
野放しにするのはどうかってこと。うん、
だ緩和がちょっと、行き過ぎた緩和っていうか、急激やろうと。
うん。
それはさ、大阪はそうだけど、他はどうなの？
大阪と東京でやってるんですよね。
そうなんだ。大阪と東京だけ？
そうですね。他のとこはまだニュース見てない気がしますね。でも、ただあの、博多とかでも、
うん。
なんかイベントが重なるときは民泊もあの、オッケーにしようよみたいなこと言ってたから、全体的に民泊は認めた方がなんかいいみたいな空気が出てますね、その自治体としては。
あ、
発展のために観光客誘致のために民泊っていうのいいことだみたいな。
一時的にだったらまあまあまだあれかな。でも俺はそんなマンションに住みたくないけどね。
うん、
でもなんかいろいろこう乱れてきそうな感じはあるし。
そうだよな。そもそも、見ず知らずの。
そもそもなんかもう、その、それやったら観光客来て誰が得すんのっていう話に。
まあまあ、今手探りな状態ちゃいます。
まあ、そうでしょう、
ね。でも手探りでちょっとやりすぎやろうとは思いますけどね。
やりすぎね。でまあ、今まで一緒じゃないですか。
だいたいやりすぎるんでしょうけど。
ええ
。木村優さん。豚尾さん。はい、ガルパン見て。
ああ
、女の子が下になる中盤の40分ぐらいは寝てていいから。
うん、そうだね。
じゃあ何が下になったらいいね。
戦車が下になったらいいんだよ。
はあ、まさき先生もう見たんですか、その、4DX。
明日見に行きます。
ほう、
2回目
一人で。
かわいいちゃんと
娘さんは2回目
娘さん初めて。
お
ぉ。行くのって聞いたら、一緒に行くって言うか行くけど。
それお父さんがなんか熱中してるから見たいっていう、すごい、すごい話じゃないですか。
ちょっと待ってよ、違うよ。
そんなことしていいの？
なんで？
騙し討ちみたいな話やん。
だって一緒に見たこともないしさ、今までそれ。
うん。じゃあお父さんが楽しそうにしてるから、きっと楽しいんやろうって書いてるから、お前の思ってるようなやつちゃうぞって
言
って
やもん。それはもう何回も計画しとるわ、そんなこと。
え、ちゃんとあの、説明責任を果たしたの？
だいぶ果たしてると思うけどね。あの、ドッカンドッカン言ってうるさいし、
うん、
あの、暗くて怖いよって。
って言ってお父さんが一人で甘いもの食べてるんだわって。うん、あんなに楽しそうにするなんておかしいって思ってる。
思ってんのかな、
う
ん、
足ブラブラさして、もう終われんかなって。
ってなるんかな。だから、別に俺そんな連れて行きたくないんだけど、まあ行くって言うから。
そんなんでも、ね、その、自分のマナ娘が、
うん。
ね。あわや、この、急に、戦車とかに興味持ち出したらどうするんですか？どう責任取るんですか？
まあ、それはとりあえず、ボークスとか連れていくかな。
まさき先生、教えていくしかない。
うん、プラも買うしかないよね。うん、まあまあ、それはないだろうからいいけど、だから、あれだもん、アトラクションみたいな映画だもん、あれ、本当に。あれよ、あの、ジェットコースターに乗ってる感じ。
ジェットコースタームービー。
そうそう。ジェットコースターに乗ってるムービー。
うん、あ、2個か戻ろうかハイウェイですね。
大砲がついてるジェットコースターよ。
はぁ、あ、最強感ありますね。
でしょ？楽しいよ、うん、楽しいのは楽しいから。で、そういう、だから、なんていうの、ライド感を、
うん、
まあ、かわいちゃんには主に説明して。
広いんですか映画館は。
いやー、だからそのね、うちの近くにできた 4DX まだ一回も行ったことないんで、どんなもんなんか、ちょっとまだつかめてないんですよね。ね、も
う娘連れてって映画見ながら言うんですか
何を。
あれ4号、4号型、F 型。
言うよ。聞かれたら。全部説明しながら、センチュリオンね、あれ、センチュリオン。
子供乗れるんですか身長制限とか。
あれね、110センチ以上だったら OK。
ああ
。親の同伴だとね。っていう話なんで、まあまあ、いけるわなと思って。本当は先週行く予定だったんだけど、
うん、
3日前に席取ろうと思ったらもう満席で
取れなくて。どんだけ人気やね。
いや、すごいよ、ほんまに。全然取れない。
旅館がガラガラになったら今度は 4DX。
そうそう、4DX いっぱいになってるわ。
ミン 4DX がないからね。
そうね、ほんまや。
飛び出しシステム
や。しかも、あれだよね、ブルーレイディスクが今日発売なのよ。あ、今日か昨日か、
うん、
みんなだから、ブルーレイディスクガルパンのやつ買って、それ持って 4DX に行くっていう。
黒田くんさんがいいよな、ガールズ&パンツァーは。
うん、
モテラジリスナーに愛されてる。ラブライブ、全然愛されてない。
ラブライブか。
ラブライブはね、しょうがない。
しょうがないの？見たの？
見てへん、見てへん、見てへんから。ガールズ&パンツァーも見てないし。
ガールズ&パンツァー、見てよ。
でもガールズ&パンツァーは、戦車っていうフックがあるかもしれんけど、
うん、
ラブライブはなんかよくわからない。
アイドルでしょ。
そのまんまやん、みたいな感じがあるじゃないですか。
いいじゃないのよ。
カムパー53。
うん。
豚尾さんは戦車に詳しいなぁ。ぜひガルパンを見てほしい。
全部それよ。結局。見たら、本当にだから。楽しいって。
もう今更感はないんですか？
何ですか、その今更感っていうのは。
で、ほら、窓かマギカを今更見るとか、そんな感じで。
窓かマギカは順番にストーリー見ていかないとあかんでしょ。
ガルパンはもう大丈夫だから。あれ、映画始まる最初に、
うん、
3分間ここまでの説明があるのよね。ストーリーの説明。
あらすじ感が。
そうそう。ミニキャラが出てきて説明してくれるのよ。
うん、
もうそれだけ見といたら、もうあとはもう戦車だけ見ときゃいいんだから、全然いいのよ。
うん、
すんごい楽しいよ。
ゆうた M さん、モテラジの潜水艦話。
ああ。
面白すぎて乗りたくなってしまう。
乗りたくないだろ。
洗濯機回す下りでもう耐えられない。洗濯係、
ね。ね、洗濯機うるさいもんね。
魚雷に発見されて終わりですね。なんで今洗うのよってなりますね。いや、溜まってて。
絶対乗りたくないもんな。モテラジ号。
木村優さん、モテラジ潜水艦にはブラックすぎて乗りたくない。
人少ないからね。ワンオペみたいな
もん。ワンオペ潜水艦ですね。
だからって変な人間増やす、雑用ばっか増えたりするし。ちょっとな。
全体のことをあまり意識しない人間が、自分の仕事さえすりゃ、洗濯機回しときゃいいんやろっていう。自分勝手な人間がいますからね。
最悪や。
鎌倉鳩三郎さん、モテラジ号のすっとこどっこい感がすごい。
すごいね、あれは本当に。
モンキー 50Z さん。
はい。
すごい名前ですね。
うん。
モテラジ号ブラックすぎて出航したら最後は帰還できる気がしない。
しないね。無理だね、多分。
うん
出航できればいいけどね、あれ。
まずエンジンの始動がわかるかなっていう。
そこ、ああ、そういう人積み込んでくるの忘れたね。
そうですね。操縦士は積んだはずなんですけどね。
操縦士は積んだね。
でもこの人が、あれ、このやつってエンジンのキーってありましたっけって。
ああ、もう、
え、そういうキーなのこれって。
まずどうやって動かすのか。
もう聞いて回っても、それ以上に、操縦士以上に詳しいやつはいるはずがないはずなので。
そうですね。
はい。
あと雑用ばっかりだからね、あるって。
おつじま、あとハイボーラーさん。 潜水艦乗りの職業上げ話でぼんやり考えたら、建設現場でも死に人が一つの建物にガチャガチャ集まるので、ああ潜水艦も建設現場もほぼ変わらんのやなと思った。
こいつ死に人、
うん、こいつなんやいるんかいなって話は、空想世界でも宇宙戦艦ヤマトとかでいろいろと想像が広がって楽しいなと思った。建設現場にもだからこいつが何の仕事してるのかよくわからないっていうやつがいっぱいいるんでしょうね。なんか辻もハイボーさんが見るところによると、
まあでもそういうのはあるかもね。
こいついなくなったら困るのみたいな。
あれでもさ、逆にさ、
うん、
こいつがいないと困るってやつしかいない現場って良くない現場だよ。
ギリギリギリ。ブラックや。それブラック。あの、こいつが明日休んだらどうしようみたいな。
あの、把握できる範囲の人間が把握できる範囲の仕事しかしてないって、うん、まずいんで。
そうやね。だからこいついるのってやつがいる状態が一番いいですよね。
そうそうそうそう。
僕ね、あの、はい、今週、西成に仕入れ行った時に、ちょうど家を建てるところがあって、建てとって、で、その工事現場で、ほんだら、あの、資材を運ぶ人、
うん、
で、あの、こう、固める人とか、
結構、
資材固める人とか、それをちゃんと見てて、
うん、
で、一人あの、ガードマンみたいなのが、
うん、
ヘルメットかぶって、この棒を持って、人を誘導してるんやけど、
うんうん、
右手は棒を持ってるのに、左手はタバコ吸いながら、うんこいついらんやろ、思いました。
ラフだなぁ。
誰も注意せへんで、その、現場の人間も。僕が来るまで笑って喋りながら、タバコ吸いながら、
うんうん。いや、それぐらいでいいんだよね、うん、本当はね。
それゆとりのある職場。
そうそう。うん。ゆとり余裕。
3S とか嫌ですよ。
3S って。うん、
素敵。
素敵。素敵から始まるのか。
整理整頓清潔しつけみたいな。
ああ、さ、超えとるけど。
しつけがなかったよ。
整理整頓清掃清潔しつけ。しつけ。
そうそうそうそう。うん、健太郎さん、純慶って。
純慶。
又吉光雄さん、秋吉、純慶って。
食べたいな。食べたいな。
なんかね、モテラジタグってね。
うん、
みんながあの、純慶を報告する場にもなってる側面があって。
ああ、はいはい。
なんか、純慶って言いたいときは、あの、モテラジタグで報告して写真を載っける。
なんか
活動が、勝元さんが、九州には秋吉がないから、
うん、
純慶の代わりにいつも買うおつまみ。これが焼きたてなら最高に美味しい気がするって言って、あの、親鳥の炭火焼きのパックを、なんか、こう写真。
お
これもこう、たまにスーパーでも親鳥系の肉売ってる時があって、惣菜とか、
うん、
鶏肉コーナーとかで。そういう時はなんかこういうの、うちのなんか隣駅のスーパーとかでも親鳥系のひねポンっぽいやつ売ってたりとかするらしいですよ。
親鳥って書いてあるわけ、それ。
そういうのって大概親鳥とかね、書きがちやから、親鳥みたいなこと書いてて、買ってみて歯応えが良かったら、それが純系っぽいものなので、
そんなぼんやりした状態で食べたってそれが純系かどうか俺は判断できないわ多分。
でも硬い肉で美味しかったらまあそんなもんやと純系っていうのは。
で美味しくなかったら上身のかなんか。
そう美味しくなかったらこれ身のやん。
そんな何1か0かみたいな話なんだ。
でも兵庫県のあのよく食べられるひねポンっていうやつは純系の月くらいに好きっちゃ好きですよね。
ヒネポン。
うん。
ヒネポンね。
金村コマーシャルやったやつですね。
そうなんですか、ヒネポン。
うん。何かのヒネポン、うん、ヒネポン言ってますね。
うん、うん、うん。
あれ、え、ヒネポンって皮違う？
あ、じゃなくて、やっぱり親鳥の肉で、で、それをあの、純系は串に刺していろんな部位を、
うん。
焼き鳥にしてるんだけど、ヒネポンはね、あの、うん、お酒とか、だしとかそういうので炊いてて、
うん。
で、軽く炙ってるやつもあるんですけど、
うん、
で、それをあの、冷やしてから、あの、ポン酢にかけて。
ああ、はいはいはいはい、わかったわかった、あるね。
あるでしょ、なんか歯応えあって。歯応えあって、うまいじゃないですか。
うん。う
まみもよく出てて。
うまいね、
うん。あれはなんかあの、秋吉の純慶もうまいけど、ひねっぽもやっぱいいねっての、うん、やっぱ親鳥やなっていう。
ね、いっぱいあの、焼き鳥チェーンあるからさ。
うん。
まさやっていうチェーンと、
はい。
マサトヤっていうチェーンと、
マサト
あとマサっていうチェーン が
マサばっかり。
マサばっかりなんだけど、だいたいどこでもヒネポンあるはず。
あ、兵庫県やったら結構ね、手に入りやすいので。
うん。美味しそうやな。食べたいな。
トールくんなんですけど、朝起きたら顎がめっちゃくちゃ痛い。歯ぎしりでもしてたのかいな。いやいや、昨夜のこれや。しかし10本でダウン。ブタオくんの25本はすごい、ええ顎しとるで、っていう。またあの、秋吉の、純系の写真を、トールくんも秋吉10本食べてダウンしたらしいですね。やっぱり25本は食べないとね。25本食べたら、さすがに僕も満足感が出てきますね。
ああ。顎疲れるもんね。
そうですよ。
うん。顎動かしてね、あの、満腹中枢刺激してる。
ああ、そうそうそう。
え、荒わしの、荒わしの爪さん。
爪、うん、
すごいな。あ、ウリ。
ウリか。
うん、荒わしのウリさん。
どういうことなんだ。
ガルパンはいいぞ。は、蝶野さんが CM で言っていたところから来ていますっていう。
そうなの？
元ネタがある。
へぇ、
ガルパンの CM は蝶野がやってるの。
うん、やってるよ。
で、ガルパンはいいぞって言ってるから、それをみんなが真似してるので、蝶野の真似するやつは死になさいと。
死
なんかガルパンはいいぞっていう連中は死滅すべしって結論が出てましたよ。
いや、そうだけどさ、うん、結局ガルパンいいぞってみんな言って、
うん、
で、こんだけ人入ってるわけじゃない。
そうそうそうそう。
じゃあ成功だったんじゃないの？
いや、だから失敗成功とか失敗とかじゃなくて、
うん。
お前の気持ちを語れ言うとんねん。語らない奴は卑怯者やから死んだ方がいいっていうのが結論やったでしょ、なんか。
まあまあまあまあ。気持ち、うん、そうね。
お前のガルパンに対する何かを人に勧めるときになんか、言えよと。それ言えない人類はもう死ぬしかないって。っていうのが、なんかあの、黒田くんさんとかの意見やったじゃないですか。
はいはい。
ガルパンはいいぞっていう人類は死ぬしかないって。
いいじゃんね、言ったって。
いや、だから、長野の真似だけやろ、それ。真似で終わっとるやんっていう。
そうか。
思考停止やんっていう。
でもいいよ。行こう。だから。楽しいから、本当に。
その熱気をなんとか形にできんかと。
だから、あれだっては。
で、意見も分かるってやめてくれって。
まあまあね、そうなんだろうけどね。うん、
言葉を尽くそうよ。自分のなんか見て思って、ガルパンから何を得たんやって、それが、ガルパンはいいぞ、だけやったらあまりに寂しいやろ。なんかもう死のごの言わずに見ろよ、みたいな、まあね、うん、延々に言い続けるゾンビじゃないですか。
あれも逆にその、何、見た、限りで、うん、そんなストーリーって別にどうでもいいのよあれ、うん、俺はね、
うん、いやでも映画の魅力ってストーリーじゃないでしょ、ストーリーだけじゃないでしょ、
うん、
なんかこういうところで良かったとかって言えるはずじゃないですか、こう思ったとか、
うん、そうね、うん、そうだね、俺はあったよ、だからそれはけど、そうね、なんでいいぞで終わるんだろうな。い
や、だからみんな、なんか、やっぱり死滅すべきし、ゾンビなのかもしれない。
なことないよ、ガルパン見てるやつ、そんなゾンビなんかいない
よ。三軒茶太郎さん。
はい。
まさきさんって声いいし、
うん。
ラジオの名聞き手だから、
うん。
バーテンダーとかでも成功すると思う。
お
お。バーテンダーとかでも。
まあ、間違いだな。
うん、
俺大体そんなに人の話聞いてないからね。
そうなんですよ。わからずやっていう面もあるんですよ。暗黒面です。
いつかわかりたいと思ってるみんなのことね。
わかりわからずや。
うん。わかりたいわからずや。
ね。愛し愛されたいものみたいなね。
マジで。
いや、ほんまかって。猫丸。給食苦戦中さん。
給食苦戦中してんの？なんで給食？うん、はい。
いや、だからずっと言ってましたね、
給食、その給食、ね。
給食食べる方じゃなくて、求む。
求める。
給食苦戦中って、愛蔵くんがこの人に、ちゃんと、失業手当もらってるかとかって心配してたじゃないですか。
ほんまよ。だから残業40時間超えてたらもうすぐもらえるんだからさ。そこをちゃんと。
でも今、苦戦中っていう名前になってて。国民年金が昨年1万5500円だったのが、今年は1万6260円に、自動車税が3万4500円から今年は3万9600円に値上げ。貧乏人から金巻き上げるのやめてって。
それでも来年だったら、確か減るよね。仕事なかったら。大丈夫、大丈夫。
いや。
そこはあんまり、とりあえず心配しないで。
自動車税も減んの？
え？
自動車税も減んの？
自動車はどうか。俺も、自動車は持ってないから。
自動車税ってね、これ、なんか内容変わって。
うん。
中古車は持ってれば持ってるほど高くなるっていう地獄のような税制に変わったはず。
なんで中古車？ああ。
5年以上持ったらなんか、高なるみたいな。
それは新しいのかいっていうことと、あれか、なんだっけ、環境的にどうたらこうなるとか、
とかって理屈つけてますけど、要は買い替えれるやつ、買い替えれる財力のあるやつは、良くて、なんかずっと古い車使ってるやつとかは、締め上げたろうみたいな。
うん、早く買い替えろよってこと？
いやし、中古車買っても結局その中古車が古い方やったら、
あかんねん。
終わりなんで。
なるほど。
だ常に新しいの買っていかないといけないっていう。
僕今年変わりましたよ、新しいの。
でも、それはなんか俺、リースみたいなのにしてるから。
はい。新しいリースです。
このリースの場合は自動車税どうなの？
なしです。
あ、もうそういう手段を取らざるを得ないですよね。
はい。
いいんじゃないのそれで。もう、カーシェアですよ、カーシェア。
そう。車の話はちょっとあったんですけど。
うん、貧乏になっていくわ。
ちょっと来るのが遅れたんですよ。なんかトヨタの工場が、ちょっとトラブルで。
来るのが遅れた？
はい、
納車が遅れたってこと？
そうそうです。ほんで、ちょっと遅れて、入って、は、乗ったって言うて、すぐに、
うん、
震災ですわ。
ほ
んで、トヨタの工場も操業ストップで。
うん、
で、僕ギリギリ間に合ったんです。
あれ、ほんま取って出しで作ってんのかね、うん、そんな。
そう、なんか今回トヨタの方はちょっとその前にトラブルあったみたいですね。で、そのトラブルのせいでちょっと納車遅れますっていう話があって、10日遅れましたからね。
それ、なんか台車とか出してくれるんですか？
で、その台車、はい、台車もらいました、その時は。でも、ほんで来て、すこぶる会長で。
はぁ、
あ。今度は黄色にしました。
はぁ、あ。
黄色。
はい。バンブルビーみたいな感じになってます。
はぁ、あ。トランスフォーマー。
はい。
モーターマスターみたいにして欲しかったけどね、ほんと。
まあ、アクアなんで、なんか、全部知れてるんでね。
ヒデマミーさん。
はい。
銀座ナウ。
銀座。
なんか、テレビの番組みたい。
これから秋吉に行こうかどうか迷ってるけど、
うん、
一人でも池とケツを押してくれれば、やっぱりフリージャズは素晴らしいって。
おう、あっきょしはいいぞ。
だからもうそういう人類は死滅したんじゃないですか。
最後のフリージャズはいいぞは何なんだよ。
ヒデマミさんは延々こういうこと言ってるんだよ、うんうん。
フリージャズはいいって。
はい。この人はフリージャズは素晴らしいって。
最後につけるみたいな、うん。なんか。
フリージャズはいいぞ。
はい、
うん。
実際のフリージャズって、こう、なんか自由に何でもできるから、すごいいいみたいです、うん、セッションとかでも。
ああ。
なんとかデブみたいな、うん、なんか漫画の子のキャラクター語尾になんかつけるみたいなのに近いと考えていただければ。
うん。うん、ノーマッキーとかね。
いや、それは、
それはタイトル。
ハットル君やないか。堀潤子もなんかやないか。
うん、僕、あられちゃん気分で。
あられちゃんもそうだったかな。
うん、
聖内のねぐらさん。池上良一版スパイダーマン？あんたーもうね。それはね、そのあんたーっていうのは確かに池上良一かもしれんけど、池上良一の中でも小池和夫成分やないか。
ああ、そうだよね。小池和夫。
池上良一と小池和夫がタッグを組んだ漫画の、セリフやないか、フリーマンとか。
クライングクリーマーズ。
あんたんって書いた瞬間に、だから池上良一関係ないやんってなるやん。関係あるけど。で、池上良一版の、そうそうそうそう。池上良一版のスパイダーマンには小池和夫みじんも関係してないし。だからあんたんもないんですよ。
そうなんだ。
でもこうやってすぐ池上良一と小池和夫を一つのキャラクターにしちゃうのやめてくれへんかなっていう。うん、
池上良一、まあ、未来には一緒になってるよ、そんなの。
うん、池上良一はいろんな人と組んでますしね、うん、一応。でも
最大、
ヒット作は小池和夫の一連のやつなのかもしれへんけど、うん、オファードとか？オファードって小池和夫やったっけ？
知らんな。
アピールとか？
なんか昔の漫画全然わからん
もんな、まあ。僕も全然わからないですね。今、池上良一は僕、山本秀夫ですね。
そう。
山本秀夫？
今は池上良一は山本秀夫と組んでて。
はい、え？山本秀夫ってあの、殺し屋一とか、ね、
そう。
それはどっちが話を考えてどっちがよく。
そんなん、池上良一が考えたら、本末転倒やろ。だから、山本秀夫の方が、あんたーとか書いてるわけですよ。
おー、へぇ。
池上良一が、あの、帯に書いてますよ。画業55年目。こんな絵は描いたことないよって。
透明人間の話よね、
うん。
そんなん書いてんだ。知らんかった。
アキビョンさんが2年分貯めていたモテラジ、ようやく追いつきました。
お
ぉ、
すごいね。
記念に秋吉で純系と油。油がある地域に住んではるのが羨ましいな。アキビョンさんどこに住んでんのかな、うん、関東かな、それともまさかの北陸かな、そんなことな。
関西にはないの油。
ない。ない。本当にない。
な油食べたいな。
ネギハイさん。
はい。
純、秋吉で純系をいただきました。
ほんまに秋吉報告だな。
松の実のアクトなので、ジンジャーエールハイで。からじは未使用で。
ああ、うまそう。
うまそう。
松の実？
松の実はとって松屋の実？
松屋の実したんかな。もう口の中が今、僕、秋吉の純系の口になってます。
僕はカレー牛の口になってます。
なんでそこで松屋になっちゃった？
これですかね。バジルさんの、またしても、あいかけカレー。
あー。
癖になる美味しさ。
あいかけね。
バジルさんのあいかけにドハマりですね。
まあ、
これ、牛丼にカレーかけたっていうよりも、カレーライスに牛丼かけた感じですよね。
おぉ。
カレーライスのご飯部分に、そう、肉をかけましたって、
うん。まあまあ、夢があるよね。リッチ感があるよね、
うん、
あれはね。
うん。
成金感かな。
うん、ここに、あの、トンカツを乗せたりとかしたら、丼定スペシャルになりますよ、ね。
ああ、うまそう。
すごい。
食べたいな。
めっちゃリッチ。
宮田さんがね、食べたくなってきてますね。
今食べれないか、そういえば。
そんな宮田さんにバジルさんが、おつまみに最強かな？ちくわ穴にホクホクのポテトサラダを詰めてしまった、ちくわ店磯辺ポテサラ試食レビューって。
めっちゃうまそうやん。
穴にポテサラを詰めて、磯辺揚げにしましたと。
最高やん。
最高か、
うん、あー食いたい、腹減った
今何食べてるんですか最近宮田さん。
そうですね、僕病気報告がないです、ね、
あ病気報告、うん、あいや火曜日はもう自由にするって独断と偏見で決めて。
いやそれはやばい、ね、
その分あの後がもういつもと一緒で納豆とサラダとご飯で。
一、
う
ん、週間に一回ぐらいはいい理論は僕はずっと提唱してましたからね。
は
い、
うん。
病気の人が OK なのか知らんけど。
ニョロ88さんが福祉パンを買ってきた。
あ、うまそう。
そして会社の先輩やけに懐かしがっている、どこで買ったのかを聞き取りまでされたロシアパン大人気だなって、復刻版ロシアっていうのがあって、僕もスーパーで売ってるの見て、思わず即買いしてしまって、しかも家帰ったら即食いしてしまって。
おー。
やっぱロシアはうまいですよね。しかもこの砂糖の入ってる大ロシアをちっちゃくした感じ。
うん。
見てこれ。
あの小ロシアって砂糖かかってないですからね。
そうなんだ。
そう。たまに出るこういう復刻版ロシアとか変わり種ロシアパンはいつだって大ロシアと同じように砂糖かかってるんですけど、
うん、
本来のロシアパンってあの山パンから出てたやつね。 本来のって言ったのまるでなんかあの、ロシアの伝統的なパンみたいな。多分ロシアにはロシアパンないからね。
ないだろうね。
あの、ロシアは砂糖全然かかってない、素っ気のないパンなんですよ。
うん。
でもなんか妙にうまさはあって、焼くとなんかさらにうまくて。
ああ、わかるね。
で、それに対してこの大ロシアタイプのあの、ロシアの
大地を。アイシング的なやつだよね、あれ。
そう。ロシアの大地を思わす白い砂糖がまぶしてあるやつはベトッとした。
うん、
これは普通にね、焼かなくても、あの、もうその甘みだけでぐんぐん食べていっちゃうんですよね。うん、で、カロリーがものすごいんですよね、きっと。炭水化物モンスターですよね。あの、ミャウダーさんだったら、これ3個もあれば焦点できるかもしれない。
ねえ、目見えなくなりますよ。
シャレなら。
ああ、食いたいな。
ニョロ88さん、言い訳しながらエレベーターから降りるという愛蔵先生案。
はい。
さすがに怖いので、レッサーパンダを装着の上で行ってほしい。
ああ、事前通告ありってことね。
そういうのは、周りの人にも心の準備が必要。
そうだよな。
あの、レッサーパンダ帽を被ってたら、あのね、障害児って言われますから、みんなが。でも、本気でみんな被ってますよね、あの、おかしな人とレッサーパンダとかの。
なんだろう。
とか、レッサーパンダだけじゃなくて、普通のパンダのやつとか、熊のやつとか。
なんか来るもんがあるんだろうね。
うん。魚くんも魚の帽子被ってますし、
ね。あの人もやばい。せやから、なんか一時期、モテラジで、あれは医者から処方されるんじゃないのかっていう説まで。
あれを被ってると、何やれ、警告的なもんなの？
わからへんけど、あの、精神科のお医者さんとかが、あ、じゃあレッサーパンダ帽を出しとくので被っといてくださいね、とかって。
それぐらいみんな被ってたのか。
それぐらいね、あの、みんなとは言わんけど、
うん、
電車の中とかでああいうの被ってる人がいたら、もしくはあの、ラグビーのヘッドギアね。
ああ、はいはい。
ヘッドギアはまだギリわかるんですよ。
意味がわかるもんね、あれはね。
なんか頭をやたらぶつけたりとかするのかなって、こいつは。
こけたりもね、ありますから。
そうそうそうそう。
そうやけど、動物防系の人らってほんまに、あの、レッサーパンダ事件ってあったけど、
うん、
あいつだけじゃなかったもんね。
他にもいたっけ？
いや、じゃなくて、街で普通に見るっていう。
見かけたくはないな。
そういう一ジャンルは形成してるんですよ、どう考えても。あの動物系の、特にパンダとかレッサーパンダとか、アライグマとかああいうの多い。
大体どこに売ってんだよ。
わかんないけど、あの、殺人事件を犯したレッサーパンダのやつは、
うん。
え、北海道で買ったとか出てたっけ？
へ
ぇー。函館かな？なんかそんなの言ってましたね。で、これは親友なんだ、みたいな。
ああ、そういう理由か。
なんかペットやとか
一緒にいる感か。
でも
力強い、ね、
なんか寝るときも抱いて寝るみたいな、
うんうんうん、
でもそういうジャンルがそいつだけじゃなくて、
うん、
割と普遍的に同じやつがいるっていうのが怖くて、
みんなドロライマーのシャポジーみたいな、
そう同じ思考やし、あと後年あの地下鉄サリン事件をテーマにしたマールピングドラムっていうアニメ、テレビアニメがあって。
ああ、はいはい。あれ、地下鉄サリン事件がテーマなの？
そうそうそうそうそう。へ
えー。
で、それの、ヒロインが、
うん、
水族館かなんかで飼ったペンギンの帽子を被った瞬間、そのペンギンの帽子に体乗っ取られて、精神を。プリンセスなんとかっていうやつに変身しちゃうんですよ。性格変わって。
お、うん。
で、自分のあの男兄弟を支配しようとするっていう、急におとなしかった妹が兄貴を支配しようとする。高飛車のやつに人格が変わるんですよ。
怖いけ。
ミステリーですね。
うん。
なんかあれもその動物の帽子とのなんか関連性を表現したかったのかなって今となって思うと。
うん。いや、その被ることによってあるよね。その、一人じゃない予感があるっていうのは、なんかちょっと分かったわ。
動物のタイプの帽子を被ると安心する。
安心するかもしれん。
って思う。
俺もエレベーターで声かけやすくなる。
いや、それ、それね、それを理解しちゃう愛蔵くんもなかなか熱いんじゃないのか。
熱い男でいたいね。
越前屋ひょうたはよう、ニワトリのなんか帽子かぶってましたね。
誰？
越前屋ひょうたが。
ああ、越前屋ひょうたね、懐かしいですね。
あの人もじゃあそうなのか。
バジルさんがなんか幸せな絵だなーって言って、あの、焼酎のガブガブくんを。
うわー、飲みたいな
ー。
あの、なんか日照記みたいな、とこで、あの、浪人が、あの、香類焼酎飲んでガブガブ。
ガリガリくんのパクリみたいなやつ。
でもこれ、香類焼酎じゃなくて、なんかあの、麦となんかの混和焼酎みたいな、もう僕が最もいい日記。タイプの。
混和焼酎っていうのがあるの、まず。
あ、あるんですよ、ガブガブくんに。ガブガブくんがなんかすごいあれやったけど、あるんですよ、香類焼酎。香類焼酎ベースに、ちょっと麦とか出してるっていう。う
ん、ありますね、本場のやつ。
ほんまに底辺の酒なんですよ。
なんでそれでもブレンドってことじゃん。そう、ブレンド。そんなに悪くないんじゃないの？
いや、もう、それやったら、純、香類焼酎っていうのは低く見られてるけど、
うん、
おつるに対して、でも宝焼酎に代表されるように、
うん、
ファンはファンでいるわけですよ、う
ん、いる。香類はいいな、おつよりは臭くないもん。
そうそうそうそう、あの香類は香類で純粋さが売りじゃないですか、
ね、
その新しいダブ26価とかってそういう方法によって昔は考えられへんぐらい純粋な酒を取り出すことに成功したっていうのが、蒸留方法が進んで、言ったら科学的な酒なんですよ。
そうですね。そういえば僕も焼酎デビューの時、
はい、
あの、実はおっちゃんが、
とか
はい、あの、いい匂いある方がいいかない方がいいか言って、うん、ある方やったらイチコ、ない方やったらダイヤ言って。
そう、純度が高い、度数とか一緒ですよ。まあでも35とかあるけど、ただその純粋性があって癖がなくて、
うん、
そういう意味では進んだ酒なんですよ、
うん、
香類焼酎っていうのは。でそれも突き詰めて作っていけばよりいい酒になっていくし、僕もその宝焼酎とか、ああいう宝焼酎もこだわりあって、非常にグレードも何段階か、宝焼酎の上に純っていうのがあって、
うん、
純の上にレジェンドがありますからね。
樹氷は、
樹氷はサントリーかなんかでしょ、キリンやったっけ。
あ、そっか。
あれ、ウォッカがいいな、だったら。
ウォッカはもっと度数高いじゃないですか。
そうそう。度数高い方が純粋じゃない？
アルコールとしてはね。
うん。
だから水としての純度と、あの、アルコールの、アルコール自体に臭みがあんまりないっていう、もう純粋にアルコールをかなり抽出できてるっていうことですよね。
なんかでも、どれも失明と隣り合わせみたいな感じがします。
飲みすぎやね。飲みすぎ。
そっか。
せやけど、この混和焼酎っていうのは、
うんうんうん、なんだろう。
つまり、あの、香類の安さにだけ目をつけましたと。うん、香類っていうのは非常に安く作れるっていうメリットもあります。うん、安く売るっていうメリットも。うん、なぜなら、その、芋とか麦とかと違って風味を別に求めてないので、さほどは。砂糖きびくずとかで作れるんですよ。
おー。テキーラ、テキーラじゃないや。なんだっけ。
ターキー
で作るのは。
ターキー、え、
あ、トウモロコシ。
トウモロコシ作るのは、あの、バーボン。
バーボン。
はい。
じゃなくて砂糖きびで作るのは、なんだ、
ラム酒。
ラムか、そうか。
黒糖焼酎かな。
ところが、
うん、
香類焼酎はなかなかあの抽出度が高い製法を使ってるので、
うん、
砂糖きびくずとかから全然作れるのね。
なるほどなるほど。
それもあって安く作れるっていうのもあって、それが逆にかえってあの低く見られてる面もあって、う
ん、あははは
ホワイトリカーみたいな感じやもん、ね、
原料なんかその紅芋から作ってますとかっていうのと、
うん、
砂糖きびくずから作ってますっていうのではちょっと人聞き悪いですよね。ね、
なるほど。
うん、それで梅酒でも作っとけって感じですか。
あ、ホワイトリカーはね、うん。ホワイトリカーも香類焼酎ですからね。
うん。
でも梅酒とかつけれるっていう癖のない感じなわけですよ。うんうんうん、そういう製法っていうのは昔はなかった。うん、今はあると。 うん、で、その高齢焼酎も実際そのサトウキビクルーから作ってるから安いは安いんですけど、
うん、
その中でも例えば金宮焼酎とか宝焼酎みたいなブランドはある、
うん、
し実際それはファンがいるし、
うん、
これはこれで別ジャンルのものなんやから、
うん、
上とか下とか
上も下もないと
昔はだから焼酎 の特級とかなんか1級とか2級とかそういう言い方してた あ,、
うん、
あ, こう
ありましたね。
あ、甲類、お酢類っていうの今言ってますけど、今さらにあの本格焼酎みたいな言い方をしてますよね。
ね、本格梅酒もあります。
甲、お酢、兵みたいな感じじゃないですか。
うん。
あ、そうかそうか。等級か。それだと。
甲類って言ったらなんか下っちゃ下なんですよ。
うん。
実際値段も安いし。
うん。
ところが、
ね、
ところがそれは何度も言ってるように、製法の違いやし、どっちが上っていう問題でもないやろ
う
と。甲類だって真剣に作ってるところの甲類は、やっぱりいいと思えるし、用途がまた様々変わって、割ったりとかするのに特にね、甲類は。
うん、
いいですしね。ところがその、混和焼酎っていうのは甲類が安く作れるっていうのに目をつけて、そこにちょっとだけブレンドしていって、って、甲類じゃないみたいにしていこうみたいな。
フレーバーを足すわけね。
そうそうそうそうそうそうそう、そう、そう。
で、お酢類の、何、偽装をするってこと？
つまり、まあ、極端な話、この比率知らんよ。
うん。
例えば、甲類焼酎と、麦焼酎を半々で割ったら、
うんうんうん。
麦っぽい、焼酎が、なんか倍作れるみたいな話じゃないですか。
まあまあ、そうか。
それで、
そういうもんか。
なんか麦焼酎とか芋焼酎とか飲みたいけど、なんか安く飲めんかなっていう人に、混和焼酎っていうのを提供しようと。
うん、昔はありました、うちでも酒屋がプライベートブランドでその混和焼酎出して、
うん、
これ安く入れます、言って。うん、美味しくなかったでも。
美味しくないんだ。へ
え。僕はね、はい。
薄いのかな？なんかフレーバーが。
いや、味が、なんかもう、そう、混和って書いてある字見ただけでも、やっぱり頭の中で味がちゃうっていう。
まあまあまあまあ。
うん、言うたら。
話を聞くとそう
だな。高齢焼酎の味わいと、その本格焼酎の味わいっていうのをおつるいって言われる、
うん、
やっぱり全然違うわけですよ、
うん、まあね違うね、これおつるい飲めないもんね、匂いだから
愛蔵君だいぶロボットです
おつるい、おつるいロボット、
おつるい
ロボット、おつるいロボットなんだ、今もう治った、
あ、ちょっとマシになりましたね、う
ん、はい、すいません、
ちょっと風邪気味みたいな、
気を抜くとすぐロボットになっちゃう、
やっぱりあれですよ、どっちつかずのなんかキモいものになっちゃいますよ、
うん、
ただキモいものって言うてんの僕がやっぱりそのはっきりした方が好きやからっていうのがあってのことなのかもしれないけど、
うん、
やっぱりさらにおつ類からしたら甲類を低く見られるのもまあ安いからしょうがないんかもしれへんけど、それから言ったらもっとひどくて、なんかライダーマンみたいな位置ですよね、混和焼酎って。怪人でもない、ライダーでもないみたいな。
キャプテンアメリカみたいなもんね。
いや、キャプテンアメリカええやん。ええやんか。まあ、ジェロニモみたいなもんですよね。
超人と逃げないだろ。ネズミ男みたいな感じ。
ああ、そうですね。ネズミ男って妖怪でもなく超人じゃない。人間でもなくみたいな、
うん。うまいことやったら美味しいのができそうな気はするんだけどね。混ぜて。
なんか癖強かった感じ、ま
あ。可能性としてはあるのかもしれへんけど、
うん、
言ったら、それも一つの調理法っていうか、生成方法の一つでしかないから、
うん、
ブレンドが必ずしも悪いと限らんので、ものすごく研究した結果、混和することで初めて出た味みたいなのがあるのかもしれへんけど、ただそこまで研究する人もいないジャンルですよね。うん、もう、成り立ちが、 そういう悲しい成り立ちなので。
目的が違うんだもんね、そういうのじゃない。うん、
言うたらな、そのスタンスが貧しい時点でなんか、敗北決定感あるじゃないですか。
まあまあまあまあ。いやでもそんなこと言うと、今は焼酎好きが怒ってくるかもしれない。
かもしれんよ。だからこれはこれでジャンクな味わいがあるんだ、みたいな。
ジャンクな言うとおるから。
いやでもジャンクじゃないですか、こういうブレンドをして。安くあげようっていう、その、どっちにも寄り添ってないじゃないですか。
うん。ああ、そうね。
でもね、その、どっちにも寄り添ってないとこから新しいものが生まれるっていう可能性は否定せんよ。
うん、
ただ、現状別に、コマ焼酎は評価される何か一品は出してないと思われるんですよ。新しいジャンルやし。できたばっかり、そんなに歴史ないですよ、これ。こんなん出てきたとき、僕、ギョッとしたもん。何してくれてんねんって。これあったら悪いけど、あの、香類焼酎とかの方がもう今度はで、今後は伝統的なものとして扱われていく可能性が。
ああ。下には下ができたからか。
だから。
言い方が悪いわ。
そう。でもそれはそうなんですよ。こんまに言われたないわ。
ああ
。
まあまあ、でもこの前僕、お酒屋さんに時間行ったけど、やっぱり今後はいなかったですね、う
ん。普通はないよ。だから底辺、うん、底辺感すごいもん。
はい。
やっぱそういうとこに 鬼殺しみたいなのもないわけ。
まあ、でも美味しい日本酒いっぱいありましたね。
ああ。
日本酒でも、その酸味料とか、
うん、
糖類とかが添加されてる、あの、みりんみたいなやつじゃなくて、うんうん、
料理だけじゃなくて、
ちゃんとしたやつが。
ちゃんとしたやつ。はい、米と麹と、で、これだけで終われば純米酒ですけど、
うん、
さらに、あの、香類焼酎的なやつを加えても、まあ、いっちゃいいんですよ、
うんうん。
あの、アルコール添加をすると。アルタン酒、
はいはい。
これはこれで、味が引き締まりますから、
うん、
こっちは好き好きの問題で、あの、美味しいわみたいに純米酒になったらちょっと怖いですよね。
そうなんだね、本当に。
うん。醸造アルコールっていう。だから、米、麹、醸造アルコールの3つまでが成分表示にあるやつを最低買いましょうと。
うんうんうん。
お酒買うときは。
それに酸味料もついてきたら最高。
酸味料と糖類が入ってたら、これは見えてる地雷っていうやつです。
うん。それ買うなよと。
そう、あの、何度も言いますけど、米、麹、あの、醸造アルコールまでの表示で、
うん、
さらに、パーセンテージ表示まであったら、もう、うん、ほぼ間違いないです。
パーセンテージは何なん？
精米部合。
ああ、はい、はい。米、どれぐらい磨いてる
か。どれぐらい磨いてるか。これがね、仮に 70% とかでもいいんですよ。
うん。70% っていうのは 70% 残ってるってこと、ね、
そうそう、3割削りましたって。あの、これが極端なやつになったら、あの、30% とか、25% とか、あの、今ずっとプレミアとかって言ってる脱菜とかあるじゃないですか。
はいはい。
脱菜がなぜあの有名になったかって言ったら、
うん、
2割8分とかそういう極端なことしてたんですよ。
2割8分、う
ん、?2 割8分だけ残す。
へぇ、
大胆。
米をほとんど捨てる。
うん、
中心部だけしか使わない。
何の意味があるんや。
贅沢感あるじゃないですか。
贅沢感はあるけど。俺、この前飲んだけど、そんなわからんな。難しいわ。日本酒の違いって。
ただ、味ははっきりしてますよ、あの、獺祭は。
あ、そう。
あの、ツンとした順、あの、吟醸香がかなりきつくて。
ふん。そんなわかるん
だ。癖は、とことんまでないですね。癖はとことんまでないけど、あの、香りは強いですね、結構。
へぇー。ベロベロで飲んだからな、
で、この、この脱菜。
てか、そうってさ、その、あれよ。あの、宮田さん、酒の展示会っていつ行ったのよ。
先週ですね。
大丈夫なの？
その時がもう、お酒久しぶりでしたよ。
飲んだらあかんの
じゃん。ガブガブ君になってしまったのか。
いやいや、じゃあ大丈夫です。全然、あの、二日にもなれんかったし。
おー。
で、そっから2日かけてお医者さん行っても、酒飲んでることは黙ってても全然。
ほんまね、脱菜は僕も好きじゃないし、脱菜が高い理由もはっきりしてるので、
原材料が高いから
贅沢にしてるって、だから高くしようっていう単純な発想なんですよ。
あ、まあまあでも。
そういう極端なことをあんまり普通の人はしないじゃないですか。だから、商品売り込むっていう戦略としては一貫性はありますよね。
うんうんうん、
好きか嫌いかは別にして、僕は好きじゃないけど、ただそうやって、贅沢に使いました。美味しいもで言ったら、マグロのあの肉の一部分だけ。
ああ、真ん中だけね。
そうそうそう。それ分かりやすいじゃないですか、高い理由が。
うん、分かりやすい。
それやから高い。それが好きか嫌いかは別にして、贅沢でしょ、うん、っていう。
熟成肉みたいなもん
ですね。豚さん、好きか嫌いかは別にして、うまいのはうまいの？
いや、だから好きか嫌いにかは別にして、うまいっていうのはなくて。
あ、そう
か。だから、うまくないって思う。別に。
あ、そう。そういうもんなのか。
もうちょっと、僕は、
うん、
お酒なんやから、うん、米の味した方がいいと思うし。
飲み口はすごいいいですよ、でも、ダサい、うん。ただ、口当たりがいいだけで。
尖りすぎやと思うから。
ね、ね、だ物足りにしては物足りに。
今まで、お酒作ってきた人が、
なるほど、
うん。なぜそんな過激なことしなかったかって言ったら、うん、味のこと考えたからじゃないですか。いやだから、それ突っ走るのは面白いかもしれんけど、
うん、
こんなん飲みたくないって今までの人は考えたからじゃないですか。
いや、もったいないか。
もったいないのもあるよ。しかも、それをやったら高く売るしかないじゃないですか。
そうだよね。
高く売るのにあたって、
うん、
それ理解されんのかと、この美味しくない、自分でも美味しくないと思うものが、
うん、
ってなったら誰もしないじゃないですか。でも、脱菜はそれを、プロモーションとしてありやと思ったわけじゃないですか。
うん、
高い酒は、まあね、高い酒は需要があると、
うん。しかも理由がはっきりしとるんだもんね。
そう、理由がはっきりしとる。どう捨ててるもんって。
うん、それ高いわなって思ったもん、俺今、さっき聞いてて。
本当やったら、少なくとも、その比率2割まで割り込んだら、
うん、
ダサい1本作る米で、もうすごく大雑把な話よ。それ、米だけで作れるわけじゃないから、酒って。いろいろあるにしても、まあ、米だけで考えたら、脱菜一本で作る米で、大吟醸が2本作れるはずなんですよ。
ああ。そうか、そうか。
それやったら倍の値段、普通の大吟醸だと高いじゃないですか。大吟醸2本作る分の値段がついてるってなったら、それは、単純に誰でも日本酒好きじゃないやつでももう納得しますよね。贅沢な酒やってこれって。
うん、納得する。
で、日本酒普段飲みられてないやつが贅沢な酒飲みたいって言ったらもう脱菜しかないじゃないですか。
うん、ない。
これが通好みの酒出されてもきっとわからんでしょ。
わからん。全然わからん。
でも脱菜やったら単純に贅沢なんですよ。
うん。
これ思いっきり美味しいねって言って飲んでたの。
うん。まあ、癖はないですよ。ただ、ちょっと香りがきつすぎて。そういう意味では癖はあるかもしれない。まろやかさはない。とんがってますね。ちょっとツンとしてますね。
お刺身と食べたいな。
お刺身と食べるってなったら僕もうちょっとまろやかなこの米の口当たりのする酒の方がいいかなって僕なんかは思っちゃうんですけど。ただそういうのはさっきの焼酎の話で麦とかがちょっと苦手でとか、うん、芋とかが苦手でっていうのと同じで、
あ、
素材の味がすると敬遠されるかもね。
はいはいはいはいはいはい。あ、それはわかるな、すごく。
なんか、売れるものっていうかに、日本でなのかもしれないけど、
うん、
素材の味から離れれば離れるほどいいみたいなところはあるじゃないですか。
まあね、ホップ効かせた第三の酒って大体すぐ終わるもんね。
そう、なんかもう言ったら、もう究極は、お菓子に対して、甘くなくて美味しいみたいなこと言っちゃう。とか、牛肉食べといて、
うん、
全然臭みがないんですね、とか。
ああ、そうか。それは素材の否定だよね。
そう、それだったら何食ってもいいやん。お前、空気食っとけよって。
ああ、そうか。そういうのが、なんていうの？珍重される。
うんうんうんうん。
空気があると。
そう。 でもそれ言ったら、さっきのあの、高類焼酎は、世が世なら、最高級焼酎として売られてもよかったのかもしれへんけど、
そこは甘いだろうね。
そこはなんていうか、あの、正直に売ってますよね。
うん。
何の癖もない焼酎として、でも、だから、原材料が、砂糖黄身のくずっていうのが。
結局安いからっていうのはね。安いと下見られるね、やっぱね。
そうですね。で、売ってる方も、あの、その技術力っていうのをもったいつけなかったっていうのもありますね。
うん。
でもこれをなんかあの、本当に、米焼酎の中でも磨きに磨いた米焼酎の、あの、もう、日本酒作るぐらい磨いた米を、使って作った高類焼酎ですとかって言ったら高く売れるかもしれないですね。
うん、意味はないけどね、あんまり。
そう、全然癖ないんですねって。だから、それとも高菜焼酎、純飲んどけよって。
そうか、そうか、そう
か、ね。あっち700円やぞって。
ほんまや。癖ないとか。
そう、癖ないとか意味ないやろ。
不思議な言葉だね。
甘くないとか、あの、水みたいとか。
上善水のごとし。
まあ、そんな酒もあるのに。
バジルさん、サバラジオ聞いていたら、トラジさんの、甲子園チューハイ？
はい。
甲子園サワ
ー？甲子園チューハイですね。
を、おすすめしていたが、めちゃめちゃ飲んでみたい。
美味しいよ、飲みたいな
甲子園チューハイ。
あのね、森永アイスボックスを買ってくるんですよ。
ああ、はいはいはいはい。
で、焼肉レストランのトラジの場合は、それをどうしてるんですか？
あの、プレーンチューハイを入れてるんですよ。
あの、サントリーの。
はい。朝日の。
朝日のか。
はい。
ああ、それ合うね。
うん。
アイスボックスってあれ、グレープフルーツ味かなんかだ。
はい。今、期間限定で青リンゴもありますけど。
ああ。
じゃあ、皆さん、あの、朝日のチューハイを探してきて、
うん。
缶チューハイ探してきて。
缶チューハイ、プレーンってないんちゃいます？
朝日はね、あれがあるんですよ、あの、何でしたっけ。タコハイじゃなくて、ハイリキ。
ハイリキ。あ、そうか、ハイリキとかで作ったんや。
あのね、あの、白のハイリキ買ってくださいって言って、売ってるか、
うん、
あの、まだハイリキは現行商品なんですけど、売ってる店めちゃくちゃ少ないぞ。
聞いたことないね、あんまりね。缶チューハイはまだ見るけど。
でもね、あの、焼肉レストラントラジの、あの、甲子園チューハイではないですけど、
うん、
アイスボックスを使ったものすごく美味しいお酒は僕提案できて、
ほう。
普通に先ほどずっと言ってた、あの、高田焼酎の高粒焼酎を買ってきてください。
はい。
で、それをアイスボックスにぶち込んで、で、炭酸か、炭酸ジュース、なんでもいいです、好きなやつ。
うん、
で、注いで、アイスボックスをコップにして、飲みます。
はあ、
むちゃくちゃうまいし、酔っ払います。
美味しいですね。
それは良さそうね、すごく。
うん。
暑い中、好きそうだわ。
そう。
ねえ。あ、食いたいな。
それは食いたい。
あの、ハイリキのストロングっていうのが今、あの、缶でいっぱい売ってるけど、これ本来のハイリキじゃないですからね。ハイリキのレモン味っていうのが今、あの、割かしそれなりに手に入る感じのものとしてあるんですけど。
ハイリキでは。
ハイリキでは。でもプレーンあるんですよ、実はこれ。
ほう。
プレーン
は。牛って何？
え？
砂糖水ってこと？の炭酸？
はい。
うん。
プレーンはね、あの、ちょっとしか甘くない。
ね、
レモンはあの、よくあるレモンチューハイです。
うん、はいはい。
僕もだ、いろいろチューハイ飲んできましたけど、うん、結局行き着くのはプレーンですね。
へぇー、そう
ちょっと白濁してるんですよね、うん、プレーン。
はい。
ああ。
あの、いわゆるあの、高類焼酎をそのまま、何の味もついてないソーダ水で割ったものではないんですよ。
はい。
なんかちょっと味ついて
るんですよ。甘みがあるんで。
酸味料とか入ってるんですよ。
うん。
でも、レモンほどではないんですよ。うん、
もう結局なんか全部白べた甘ったるく感じちゃうんですよ。
はい。
でも結局、あの、チューハイなんもなしでってよう言いますわ。
でもね。
プレーンは甘、そんな甘くないんだ。
あの、抑えめですね。はい、ただ、あの、ほんまにプレーンで飲みたかったら、高齢焼酎をソーダ水で割るのが一番プレーンですよ。
うん、そうだしね。
ただ、関西の居酒屋ではあまりやってないんですよ、これ。 みんな樽でやるから。
樽でやるっていうのは？
だ生ビールとかの樽みたいな感じで。
あ、はいはいはいはい、はい。
サーバーで。
サーバー
もう出したらそうなってってことね。はい、
そうそうそうそうそう。でも関東とかでは未だにわざわざ宝焼酎とか金宮とかを炭酸で割るみたいな手間かけとんで、炭酸だけで割ってっていうのはできるはできるんですけど、うん、大阪の居酒屋とか立ち飲み屋とかでは言いづらいですね。一部の店しかそういうのやらないですね。
出しようがないってことね、そういうものが。
うん、もともとそういう用意がないですね。あんまりこっちは焼酎文化じゃないから、
うん、
もう樽で。で、そうなったらミャウダーは、プレーンがいいっていう。
はい。
シロップ入れる前の状態がいいっていう。
はい、もう、それがもう、ほんまに、それが一番いいですね。
そう。それでもまだ甘いんですよ。そういうのに比べては。
うんうん。炭酸だけに比べるとね。
そうそう、炭酸だけに比べると。味ついてる、ね。で、さらに言ったら、この、ハイリキのプレーンって、
うん、
関東ではまだ結構売ってる方は売ってる方なんですけど、大阪で、まあ見ないですよ。
見たことあるかな。
水色のね、ラベルの。黄色のやつはほんまに、まあ、黄色のやつも少ないは少ないけど、まあまあまあ、探しは売ってるんですけど、ハイリキのプレーンはほんま売ってない。瓶で1リットルサイズがあるんですよ。1リットルで539円ですね、税抜き。1リットルサイズ。
え、わからんな、よく、なんか。
え？ 1 リットルわからんですか？
500 ミリ2つ。
高くない？高くない？
300ミリで189円です、定価がね、税抜きで。で、500ミリリットルで280円です、税抜きで。
高いよ。
え？
え、500ミリで280円で高くない？
だから藍蔵君あれですよね。よくスーパーとかで売られてる100円切ってるみたいな、チューハイの缶のやつから相場を弾き出してますよね。うん、
そう。だから500ミリだったらまあ200円ぐらいかな。
うん、うん。
出して。
うんうん。ね、この手の昔からあるチューハイシリーズっていうか、あれは高いですし、宝焼酎が出してる、
うん、
缶チューハイも100円切ってるようなもん多いですけど、
うん、
昔からある宝缶チューハイっていうやつはむっちゃ高いですよ。
宝缶チューハイ
知らないですか？ちょっと
銀色で
缶の背が低いやつ。
はいはいはいはい。あれ高いね。
高いでしょ。びっくりするぐらい高いでしょ。ビールより超えてるでしょ、
うん、
あれ。
うん、イラッとするね、あれ。
あの辺はやっぱりさすがチューハイとか、その高齢焼酎に誇りを持ってるメーカーだけあるな。
うん。だからあんまり売ってないんじゃないの？今、氷結とかの方がめっちゃ売ってるじゃん。
そうやねんな。うん、氷結とかな。あんな氷結とかなんか死人の酒みたいな感じですよね。
ってことなんだかわかんないけど。氷結ゼロとか飲んだことあるけど美味しくないね。
だから氷結とかってほんまにアル中の酒って感じがしますやん。
どうなんだろう、氷結飲んでる人ってもっとなんかライトに飲みたい人なんじゃないの？
氷結とかね、なんか何でしたっけ、
もういや189
ストロングとか
ドシーとかなんか
ストロングとかああいうやつ、
うん、
いや氷結とかってなんか排体感あるわ。
そうかな、
うん、ある。ライト感っていうより排体感ありますね。なんか大敗排体じゃない、
大敗感、タイファイターか。タイハイ感、そうかな。俺が見る限りではなんかもっと、たまに飲みたいわぐらいの人が軽く飲む
ような。もうあるけど、うん、あるけどなんかもう、ああいう缶チューハイ系ってどうしたって僕なんかそんな印象ありますね。
うん。
そうなんだ。
なんか頭痛くなるしね。
ああ。
鬼殺しとか、ああいう酸味料とか入ってる、アルコール以外の要素で頭痛くなる酒と共通した何かを感じる。なんか焼酎普通に炭酸で割ったので得られない、 高揚感みたいな。
得られない雑味、雑味が。
そう。雑味っていうか、うん、なんかすごい効果があるような気がする。
うん。
まあね、炭酸にレモン入ってるやつとかもあるじゃないですか。
うん、うん、うん。あるある。
ね、それでレモンサワーで。
そう、あんなんで、あんなんで、あの、氷焼酎などを割ってる方がまだ、なんか可愛いもんやなと思う。うん、ああいう缶チューハイとか飲むより。
ああ、まあまあ、意味が分かってきたよ。そういう
の。缶チューハイとかなんか、得体の試練何かの点が物があるように思って、しょうがない。
ウォッカとかもありますからね。
そうそうそうそう、そう。
ああ、いいや、いいじゃない。
ウォッカベース。サントリーが好きですよね、ウォッカベース。氷焼酎じゃなくて、ウォッカで作ったチューハイって。
ウォッカで作ったチューハイはもう、言語矛盾だけど。
え、昔からやってますよ、チューハイクラブとか、ああいうの。ウォッカベースって、デカデカと。
うん、
書いてますね。
まあ、俺ちょっとチューハイは飲まないか。
はい。
あれだね。ビールじゃないな。俺今飲んでるのホワイトベルグだけど。
あ。
いろいろ入ってるけど、まあ素性のわかるやつしか入ってないからさ。
パンに改めタクオさん、はい。ミャウダーさんが最後の一言でバイト募集の告知しなかったってことは見つかったのかなって。
まあまあ、今ね、中国人入りましたからね。
はい。
この、だ、代わりがね、難しいんですね。
うん。なんか最後に宮田さん、言いたいことは。
あ、とりあえず、皆様のご心配おかけしてて、ありがとうございます。来たる6月20日から22日まで、入院退院、予約します。
予定。
はい。6月20日に、入院して、21日に検査して、22日に退院して、だ20、21は連休します。トラジは。
はあ。
で、この検査の次第で、カテーテルの手術をするか、薬で。
身体が。
はい。決まりますね。なんかやっぱり、ほんま腎臓が弱いらしいんですよ。
もう下手ってますからね。
はい。腎臓が弱ってるから、だから心臓の冠動脈っていう血管3本の、うちの1本悪いけどもう1本がわからん。
うん。
それを調べる、みたいな感じですね。で、その冠動脈が1本細いのがあるから、それはカテーテルでなんとかなるものなのか、薬でなんとかなるものなのか。でも今の僕のこれ痩せ具合で言ったら、薬でいけそうになるんちゃうかなとは勝手に思ってます。いっちゃうじゃないか
な。大丈夫なんですかね。
うん。まあね、まあだから死ぬってことはないですね。やっぱりもう、倒れたら死んでたんですけど、倒れてないんで。
うん、まあとりあえずよかった。
はい。もう今18キロ落ちました。
18って。で、18ってすごい、今じゃあ何キロなんですか、全。
いや、でも僕70ですよ。
あ、70?
はい、身長170、まあまあまあ、70です。ね。
年齢が?
いや、身長体重。
身長体重、ドラえもんか。
170、170じゃないか。
170の70です。
あれもずっと言われますよね、120キロぐらいあるドラえもんが階段から転落してきてそれを受け止める伸びた超人上にのしかかられ
て
死なない伸びたあの強靭さってさすが普段からジャイアンにバットで殴られて鍛えてるだけあるわって、うん、タフネス
でもドラえもんちょっと浮いてるんでしょ
ああそう
浮いてるって浮いてへんやろ
ちょっと浮いてるんですねちょっと浮いてるんですよ。だから汚れ。
むっちゃ浮きゃーってなってますよ。
だから靴履かないでしょ、ドラえもん。外から帰って行っても。
靴玄関の雑巾にいつも足乗っけてますやん。濡れた雑巾いつも玄関に置いてますやん。
あれは雑巾の上を滑ってるだけよ。
ね確か、そのドラえもんオール100巻乗ってました。ちょっと浮いて
る。そうそう、乗ってた。覚えてるわ。
ええ加減にせよ。ちょっと浮いてると。
片倉先生が言ったかもしれないけどね、あれ。
お風呂とか入っとるやんか。
うん、水全部ちょっと弾いてるでしょ。
汚れ。一緒に安倍コンで塗って、熱いお風呂入って、カチカチに凍ったやないか。
じゃあ、あれコーティングはコーティングでしょ、
ちょっと。マナーをして、マナーをキャーこう